タオのキャッシュフロー経営への道。皆さんおはようございます。パーソナリティのタオです。この番組は中小企業の社長や個人事業主の方をお呼びして、従業員や取引先の社長、家族に届けたい事業に対する思いを語っていただく番組です。タイトルにありますキャッシュフロー経営という部分なのですが、経営を行う上ではお金が必要不可欠ですので、どのようにお金が残る経営をしていくのかという点についても私の思いをお伝えできればと考えています。経営者の思いについて、そしてお金について、毎週金曜日の朝8時30分にお届けいたします。本日は、前回年始ということでね、計画についてのお話をさせていただいたんですけれども、その復習と、少し税金についてのお話をさせていただきたいと思いますので、お楽しみに。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。改めましてタオです。よろしくお願いします。前回ですね、1月に入ったということで、計画について考えていきましょうよというお話をしました。で、基本的には1月1日から12月31日というこの暦通りにね、世の中進んでいきますので、個人の会社勤めの方の税金もですね、1月から12月までで、毎月天引きをされたものが、こう12月31日で、12月中に年末調整っていう形で清算されて、また新しい1年がスタートしますねっていう話をね、させていただきました。で、に対して、1年度っていう年度っていうのは4月1日から始まって3月31日で終わりますねっていう話もね、させていただいて、あの話が割と個人的には好きな雑学なので、もう一回お話をさせていただくとね、昔は、昔から納税っていうのは当然あったわけなんですけど、税金がお金ではなくてお米の時代がありましたと。で、お米の収穫って秋なので、秋に収穫をして国に納めてですね、でそれをこう、じゃあどうやって使っていこうかっていう予算編成をしていると、年内じゃ間に合わないよと。なので予算編成をして、3月中にその使い道を決めてですね、4月から新しい制度をスタートさせていきましょうと、いうことでね、4月から3月という国はね、そういう流れで動いてますと。で、それに倣ってこう教育機関なんかも4月1日から3月31日っていう形でね、学校も流れていると思いますので、その年度が一番は動きやすいということで、会社さんなんかも4月から3月っていうのが一番多いかなという気はしています。私の個人的な感覚としては、法人の方、会社の方はね、いつを期間にしてもいいので、7月決算とか11月決算が少し少ないかなというようなイメージがあるので、私自身の会社は7月決算で会社を作ったというような、形にしています。はい。で、そういう流れで1年間暦通りというところ、個人の、流れと4月から3月という国の、年度の流れというのがあるわけなんですけれども、じゃあこの1月に入って計画を立てましょうという時に、どういうふうに立てていったらいいんですかっていう、また少し前回の復習をさせていただきたいと思います。このキャッシュフロー経営への道っていうのは、こう思いの部分、ビジョンと呼ばれる思いの部分と、お金の部分、数字的な部分っていうものの両輪で考えないとっていうような話なんですけれども、もちろんこの年末年始で今年1年間何をしましょう、何をしたいですねっていう思いを言葉にするっていうのはものすごく大事なんですけれども、 こうそこに数字的なものをね載せて、まあ、要は数字的な根拠で裏付けを持ってね行動すると目に見えやすいので分かりやすいですよっていう話でした。なのでその数字的な根拠を作るために一旦前期の、まあ、去年1年間の数字を持ってきて、でそれを月別に並べてですね、去年はこの月こうだったと、じゃあ今年はどうかなっていうのは去年と比較しながら毎月こう見ていくことで、流れを感じやすくなるっていうお話がありましたので、前期の数字を参考にしましょうと。会社であれば、概況書と呼ばれるものに毎月の売上と仕入れが載っています。個人の方であれば青色決算書にですね、その1月から12月までの毎月の売上と仕入れが載っています。まあ、白色の方はそれがないので、まあ、ご自身で集計をしていただくとか、1年目の方、創業したての人はそういったものがないので、政策金融公庫っていうね金融機関のホームページにその計画書の作り方とか記入例っていうのがありますから、まあ、どういう業種であればどういうふうな根拠を持って数字を作るんですかっていうのは、まあ、その辺見ながらね作っていただけると非常に分かりやすいんじゃないかと思います。確か一番最初の具体例が洋風居酒屋っていう居酒屋の具体例だったんで、あの広告のやつがですね具体例なんですけど、月曜日から金曜日までの昼の単価がいくらで夜の単価がいくらで何回転ぐらいしてで、お客さんが何人来た場合にこれぐらいの売り上げですよっていうそういう計画の立て方なんかも全部載ってますんでね、ぜひご覧いただければと思います。でそれでも難しいよっていうお話を、まあ、前回のね放送後に少しお話をお聞きしたことがあって、まあ、去年の数字を引っ張ってくることも確かにまあめんどくさいはめんどくさいので、そういう時どうするかっていうと、まあ、ちょっと乱暴なやり方ではあるんですけど、去年の決算書の金額を持ってきてそれを単純に12で割るっていうやり方ですね。あの決算書というか、まあ、損益計算書は個人でも法人でも必ず作らないといけない、まあ、納税のためにね必ず作らないといけないものなので、その数字を持ってきて12で割って月別に落としてもらってね、でその流れを感じながら日々営業していくっていうやり方です。まあ、今申し上げた通りちょっと乱暴なやり方なので、そんなやり方じゃダメだよっていう方もね当然いらっしゃると思うんですけれども、意外とそういう簡便的なやり方を取らないと全くこうやっぱり計画を立てずに1年終わってしまうっていう方が非常に多いので、私が考えるこのキャッシュフロー経営っていうのは、キャッシュっていうお金の部分ではなくてフローっていう流れの部分にやっぱり注目したいなと思っていて、キャッシュフロー経営っていうのはこうお金というよりもこうな川の流れのようなこう川の部分のことを言っていると思ってますから、過去現在から未来のお金の流れを予測しましょうと。でその時に一覧表に何も入っていなければやっぱり流れていかないんでですね、要は川の流れでいうところの水のような存在が数字だと思っているので、何でもいいから一旦数字を入れてみて、一旦お金のね、流れ、利益の流れでもいいですよ、流れを流してみてから今後のことを対策を考えるっていうのがいいのかなというふうに思っています。まあ、前回の復習も兼ねてね、少し、お話をさせていただいたんですけれども、ちょっとここからね新しい話も含めてお話をしていきたいと思います。じゃあ計画を立てましょうと。で、まあ、売上と仕入れは、まあ、去年の数字を参考にするでも、まあ、今年の目標を入れるでもいいですし、であとはまあ家賃とかね人件費とか、固定費と言われる、まあ、固定的にかかってくるものっていうのは大体想像がつくので、まあ、それは毎月入れていきましょうということなんですけれども、創業して1年目の時には絶対にまあかかってこないのに、2年目から新しくかかってくる費用っていうのがあるんです。これはあの1年目の数字だけを参考にしていたらなかなか分かりづらいものになりまして、まあ、2年3年4年5年と事業をされている方であればこの時期になんとなくこれぐらいかかるかなっていう想像がつく費用っていうのがあるんですけれども、一体何だと思いますか？ ね、1年目にはかかってこないのに2年目以降にかかってくるもの、それは、税金です。税金っていうのは1年目の利益についてかかるからですね。1年目の利益についてかか翌年にかかってくるので、まあ、必ずその時にかかってきますよっていう話です。ちょっと個人の場合の方がまあ日付が確定しているので分かりやすいので、ちょっと個人事業の方をね、参考にさせていただくと、1月から12月まで、まあ、1年目に事業を行ったものの税金っていうのが翌年の3月15日にかかってきますよっていう話ですね。だから1年目と全く同じお金の流れの計画を立てても、2年目の方が払うべきものっていうのは多くなります。まあ創業してから1年目でそんなにね、あの黒字が出るというよりも赤字が先行してしまうっていう方の方が多いイメージがあるかもしれないんですけれども、1年目にきちっと利益が出てですね、で思った以上にこう税金が来るなっていうことで大変な思いをされている方もたくさん目にしてきましたので、やっぱその辺を あらかじめ知らなかったということではなくてね、今日せっかくここで聞いていただいたんであれば、あの税金っていうものもちゃんと来年に向けてね、対策というか事前に考えておかなければいけませんということですね。で、まあ、2年目の3月15日に初めてこう税金がかかるわけなんですけれども、難しいのが、そのじゃあその次の税金っていうのは3年目の3月15日にかかってくるのか、要は1年間に1回ずつかかってくるのかっていう話かというと、実はそうではなくて、まあ、金額が大きくなっていけばね、あの税務署も一括で納付っていうことになると、あの取りっぱぐりが生じる可能性があるので、こう前払いを言ってくるんですね。要は中間納付って呼ばれるものなんですけど、3月15日に例えばじゃあ100万円の税金を払いました、100万円の税金を払いましたっていうと、同じ流れで言うとその翌年の3月にもまた100万円払うだろうっていう、まあ、推測のもとですね、その年の中間地点で3分の1ずつ納めてくださいよっていう制度です。例えば100万円っていうのを3で割ると33万円です。33万円ずつ3回に分けて納めてくださいよっていう言い方をしてくるんですね。会社の場合は2回ですので、100万円だったら50万円ずつっていう話になるんですけど、個人の場合は7月と11月に33万円ずつ納めてくださいと。で、翌年の3月15日に、まあ、確定申告で、決算が確定した時にね、まず税金がその時に100万円か150万円かいくらかは分かんないですよ、ね、その時の結果によるんですけれども、その前にすでに33万円を2回ほど納めていますから、まあ、それを差し引いて納税しましょうよということです。年に1回払うって結構大変なので、まあ、分けて払った方がいいっていうのは個人的にも同じ意見、まあ、国と同じ意見っていうのは変なんですけど、分けて払った方がいいと思います。ただ、まあ、2年目、創業して2年目の方なんかは本当にいきなり、まあ、創業して2年目だけの方じゃないですね、これまで赤字だった方が急激に黒字になったよっていうようなケースも一緒ですね。何年もこう事業をやっていてちょっと赤字が続いていたので税金を払っていませんでしたと。でもすごく黒字になったよっていう年に関しては、確定申告でドカッと税金を取られて、でその中間申告っていうのがまた発生してくるよっていう、まあ、お話になりますから、そこは注意をね、しておかないといけないのかなという気はしています。ということでですね、税金のお話、後半に続いてお話をさせていただきたいと思います。 はい、ということで後半も税金のお話をしていきたいと思います。税金ってやっぱり苦手とか嫌いっていう方が多くて、一番相談というか話に出てくるのは、まあ節税とか税金を減らせないかっていう話でやっぱり出てくるんですよ。なんですけど、税金をそういうまあ捉え方をせずに、必要経費だと考えて、何月くらいにどれぐらいの税金がかかるから貯金しておきましょうよとか、対策をしないといけませんねっていう考え方ができてる方って非常に少なくてですね、どうしてもやっぱり税金って苦手意識を持ってしまいますので、やっぱり他の経費と同じように、まあ、家賃とか交際費とかと同じような感じで、経費でいつどれぐらいかかるものだから、対策しておかないといけないよねっていうような感覚をね、持っておくっていうのは非常に大事なんじゃないかと思います。で、今は所得税とか法人税っていう会社の利益に対しての税金の話をしてきたんですけれども、そこにもう一つ乗ってくるのが消費税っていうものですね。消費税はご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、1年間の売上が1000万円未満の方にはかからないようになっています。免税事業者と呼ばれる言い方をするんですけれども、で、まあ、これがじゃあ今年1000万かどうかっていうのね、になると12月までドキドキしちゃうじゃないですか。例えばね、バイトなんかでこう103万円の扶養、ね、奥さんなんかが103万円超えないようにアルバイトを調整するっていうような話がよくありますけど、消費税も1000万円になるならないで調整しようみたいな話になる、なってはいけないので、この1000万円基準っていうのは2年前の事業年度の数字を使います。要は2年前の売上が1000万円以上であれば、今年は消費税かかるよとか、まあ、そういったね話になるんですけれども、だから、まあ、起業した人、創業した人っていうのはその2年前っていう数字がないわけなので、最初の2年間は消費税がかからないと、まあ、消費税がかからないっていうことはどういうことかっていうと、お客さんからね、まあ、売り上げを上げて、預かっているものに関してね、納めていないわけなので、3年目から急激にその負担がのしかかってくるっていうようなものですね。なので、でしかもこれ消費税って預かっているだけなので、利益が出たとか赤字だからとかっていうのは一切関係ありません。なので国としては、赤字だろうが何だろうが確定申告の時にきっちり払いなさいよっていう言い方をしてきます。個人の場合には3月15日ではなくて、もう少しだけ猶予があって3月31日です。会社の場合には、法人税と一緒で決算から2ヶ月以内という形になっているんですけれども、消費税で今言いましたように、ね、赤字関係ないよと。でさらには法人税や所得税と同じように金額が多い方に関しては中間納付というのがありますから、年に1回とか金額が大きくなれば年に3回とか、ね、中間で払っていかないといけないので、こう何年も事業をやっていて平準化してくればなんとなくこうね慣れたもんだねっていうような方もいらっしゃるんですけれども、消費税がかかるようになった直後っていうのは本当にまずその分の消費税を払って、で同じ年に来年分の消費税の前払いっていうのがあるので、まあしんどいですよ。そのところはしっかりと認識をしておかないと、今までと同じお金の使い方をしていたら、ね、貯金ができないどころかマイナスになってしまいますよっていう、まあ、そういったお話があるので、この消費税と利益にかかってくる税金の、まあ、中間納付っていう部分を考えながらね、やっていく必要があるのかなという気はしています。まあ、それ以外にもいろんな税金はありまして、例えば最近こう1月、今日が17日になるんですかね、1月に税理士さんとかこう経理の人っていうのがドタバタしてると思うんですけど、個人の人が年内に年末調整で完結するっていうのは個人と会社の中だけの話であって、会社と税務署の話はまだ終わってないんですね。個人から、個人に関して年末調整で終わらせてあげましたっていうのは会社の中での話であって、 それをちゃんと税務署に届け出をして納付をしないといけないっていうのが会社はここからの話なので、この12月1月っていうのが非常にねドタバタしてしまうと。毎月税金を、所得税を給料から天引きして毎月税務署に納めているっていう方は、まあ、毎月と同じような感じなので1月20日に税金を払って所得税を払っておしまいっていうことなんですけれども、まあ、従業員が10人以下の会社っていうのは年に2回しか所得税を納めなくていいよっていう話になってます。で、毎月給料からは毎月天引きするんですけど、年に2回だけでいいですよっていう話があるので、この1月20日ですね、1月20日には半年分の、まあ、従業員から預かってる給料を払わないといけないということで、まあ、私の、ね、クライアント先でもこの1月20日の納税が何百万にもなってしまうような、ね、会社もあるので、まあ、これもなかなかね、毎月払った方がいいケースっていうのもやっぱりあります。煩わしいので特例を使って年に2回っていう会社さんもあるんですけど、まあ、そうすると毎月給料から天引きした金額っていうのをちゃんと貯蓄をしていないと、ね、いざという時に払えないとかっていう話になると大変なんでですね、まあ、それが1月中の、まあ、税金というものであったりとか、あとはそうですね、機械とかですね、物をたくさん持っているような会社です。150万円以上、まあ、トータルでなんですけれども150万円に満たなければ特にかかってこない焼却資産税というのがありまして、まあ、それもね、税理士さんからこの時期になるとこう2019年何か物を買ってないですかとかいろんな、ね、質問が来るんじゃないかと思うんですけど、そういう物に対しての税金というのもあります。土地とか建物っていう、こう不動産に対しての税金も一緒です。あれは不動産は1月1日に持ってる人っていう形になるんですけど、1月に持ってる人に対して4月以降に納付書が届くと、軽自動車税とか、まあ、自動車税もそうですね、4月以降に納付書が届いて4月5月、まあ、納税をしないといけないですよっていう、そういうようなものに対してかかってくる税金っていうのもあります。その辺も考慮しないといけないですね。まあ、本当に不動産、土地、ね、アパートを持ってますよとか、事業所以外に工場を自分、まあ、借りてなくて自分で持ってますよっていう方に関しては年に4回とか4月7月9月11月だったかな、本当に年に4回に分けて何十万も税金を払ったりとかっていうこともよくありますから、まあ、物にかかる税金ですね。あとは一つありました、個人の方なんですけど、事業税っていうのがあって、個人事業税っていうものも、いつでしたかね、9月と11月だったかな、2回に分けてかかってくるっていうものがありますので、これざっくり言うと、こう売上から経費を引いた利益が290万円を超えるような方ですかね、ある程度こう利益が出てきたよって言った時に急に税務署から届きます。計算は税務署がしてくれるというか、まあ、してくるので、届いたものを払うという話になるんですけど、そうなると、まあ、3月15日に所得税を払い、年に4回固定資産税を払い、個人事業税を2回払いで、住民税っていうのはまた別でかかってくるので住民税っていうのを払い、そう考えると、まあ、消費税もありですね。社長からよくなんかいつも税金払っなんかいつも税金払ってるんだけどっていう、すごく不満なことを言われることがあるんですけど、あれって事実としてそうなんですよね。いろんな種類の税金があって、でかつさっき言ったね、固定資産税のようにただただ分割して払ってください。で、住民税なんかもそうですね。お勤めの方は毎月の給料から天引きになってますけど、個人事業の方、まあ、普通徴収と呼ばれるね、自分で払う方なんかは年に何回かに分けて払えっていうような話になってますし、まあ、所得税とか消費税とか年に1回だと取りっぱぐれがあるよっていう理由で前払いを強要されているものもあるので、まあ、そう考えるとね、もう本当に毎月毎月 税金ばっかりだなっていうような気はしています。気はしているからこそ、何でしょう、やっぱりそれを認識していないと、このキャッシュフローっていうね、お金の流れを考えるときに、私も絶対税金の計算は入れます。そこを認識してないと計画が作れないからですね。まあ、もちろんその金額がいくら納税になるかっていうのは非常に難しい話なので、いくらになるかをいきなりパッと相談しに行って答えてもらえるかって言ったら難しいと思うんですけど、何月にどれぐらい、何月に納税があるかっていうのは、やっぱり1年分っていうのは先にね、相談して聞いていただくといいのではないかなというふうには思っています。まあ、ちょっと今日はね、税金の話なので耳の痛いことも多かったかなという気はするんですけれども、税金といってもいろんな種類があって、いろんな払い方があるので、それは、今後の経営に向けて事前にきっちり把握しておきましょうよというお話でした。ではエンディングに行きたいと思います。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
はい、ということで、本日も、キャッシュフロー経営についてですね、まあ、今日は税金の観点からということでお話をしてきましたけれども、いかがでしたでしょうか。ちょうど2日前にキャッシュフロー経営のセミナーっていうのをしてきてですね、まあ、その時にお伝えしたのが、お金のブロックパズルっていうお話をさせていただいたんですけれども、まあ、このお金のブロックパズルっていうのが非常に面白いツールなので、ちょっとラジオでね、伝えられるかどうかってまた難しい話はあるんですけど、ホームページにそのパズルを載せておいて、ラジオを聞きながら見ていただくとか、何か工夫したらできるかなっていうような気はするんですけど、そのブロックパズルの中っていうのは、税金を払うっていうのがゴールになってないんですよ。経営をする上で利益が出ました、で税金を払いました、その先があるんですね。その先っていうのを考えておかないと、やっぱり税金、さっき言ったようにね、毎月毎月払ってもやだね、じゃあ税金払いたくないから、交際費でお金使っちゃおうとか、広告宣伝にお金使っちゃおうとかね、いうことをしていると、その後が大変ですよっていうのが見える化されたね、ツールがあるんですけれども、まあ、そのブロックパズルを使う使わないは云々は置いといてね、今後はその利益が出て税金が払って後にどういうお金の使い道、どういうことがあるかっていう全体像なんかも、今後またねお伝えできればいいかなという気がしておりますので、また引き続きね、2020年も、こちらのキャッシュフロー経営への道というラジオを聞いていただけると嬉しいかなと思います。ということで、本日も朝からご清聴いただきましてありがとうございました。いってらっしゃい。